水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠子太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。2021年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。いや、
名言は、
ね、本当に
名言いいんですかね。
これはですね、名言はありますね。
ありますね。あってほしいです。
これね、僕ね、たっちゃんとやらせてもらってるオンラインサロン、うん、翡翠ユニバで、その定期的にね講座やってくださってる神話研究家の加藤正樹先生が、まあ、本当に素晴らしい講座をね何度もしてくださってるんですが、その去年の時空フェスにね登場いただいたんですね。で、僕はその作家のね、人気小説家の映画化がね続々決まる人気小説家の森沢清さんがいらっしゃっていて、うん、森沢さんはマッキー先生の話聞くの初めてだから、うん、僕マッキー先生の話を聞くと森沢さんがすごく刺激を受け取って、うん、またまた素晴らしい小説としてね、うん、なんか物語に生かされるんじゃないかなっていうのがすごく思っていて、うん、森沢さんがどんな風にマッキー先生のね話を受け止めるのかすごい楽しみだったのね。なんかマッキー先生を森沢さんに紹介したいっていうこともあったし、そのやっぱり森沢さんの世界観っていうのとマッキー先生の世界観っていうのはすごく親和性もあるし、なんかそのマッキー先生はね神話から紐解いて日本人のね本当のハッピー感をその復活させるメッセージをたくさん伝えてくれてるけど、うん、森沢さんそれを物語としてね、うん、本当に天才的にあったかい作品として届けてらっしゃるので、うん、その森沢さんのなんかイマジネーションがすごくまた新しい風が入ってくるんじゃないかなっていうのでね、うん、で森沢さんの隣でね僕聞いてたんだよね、うん、でマッキー先生の講演を一番後ろで森沢さんの隣で聞いていて、うん、終わった後に森ちゃん、あの感想、マッキー先生初めての話聞きましたよね、うん、どうでしたって聞いたんだよね、
うんうん、どうどう
そしたら、
はい、
ここがすごくなんていうのかな新しくて新鮮な気づきだったって言ってくれたのが、うん、僕がマッキー先生の話をねもう何度も聞かせてもらってすごく響いてた場所と一緒だったんですね。で、ああ森ちゃんもやっぱそこ響いたんだ、俺もそこすごい響いてたって、うん、思っていて、
で、
うん、そのね、だんだんリスナーさんも早くその言葉を聞きたいってなってきてるでしょ。
ただですよね、
うん、伝え方のポイントっていうのはいきなり言ってもその人の心の準備ができてないのでさらって流されちゃうんですよ、
はいはい、
そのちゃんとその言葉の意味とか背景を受け止める準備が出た段階で話すっていうのが伝え方のポイントで大事で、いきなりね、いや先日ね、加藤正樹先生がこんなことを言っていてって話し始める人意外と多いんだけど、それってまだ受け取る準備が何もできてないのね。
それはどういう場面で、
うん、
雰囲気の中でっていうのがちゃんとあって、
そうそうそう、う
ん、
いきなり言っちゃう人多いんだけど、やっぱりその前菜って必要で、だんだんだんだんその受け取る準備をまずしてもらうっていうね、伝え方講座でね、まあ、今年はその翡翠さんのね文章講座をぜひ本にしてほしいっていう依頼もあったので、
はい、
ちょっと伝え方も意識してね、
うん、
やっていこうと思ってるんですが、
ね、
実はその言葉を届けるには、はい、いきなり届けても届かないっていうかね、スルーされてしまうっていうこともあるから、まず前菜から届けていく必要があって、今その前菜トークなんですね。
今回解説も入れながら僕の喋り方
ちょっとね、文章でなんかね、その僕のその文章が変わると人生が変わるっていうタイトルで本を書いてほしいって言われて、ただテクニックで教えるのって僕あんまり興味なかったから、そのあ文章が変わると人生が変わるっていう、僕は人生を変える方を主題でね、文章の伝え方をそんな伝えたいってあんまり思ってなかったから、そのでも文章が変わると人生が変わるっていうのは俺しか多分できないだろうし、まあ、コピーライターでありね、作家で伝え方のプロ でそこでその人生を変わる、文章が変わると人生を変わる、あそのタイトルで来られたら俺しかできないし、やってみようかなってね、初めて思えたのね。
あ
なんか文章の書き方ってやってくれって言われることもあったんだけど、その俺が一番伝えたいことはやっぱりその幸せになるっていうのが第一優先でね、自分の可能性を広げるっていうので、その文章の書き方だけ上手くなっちゃっても、そのベースができてないと、文章が上手すぎるとどうなるかっていうと、広告で感じたんだけど、文章のが上手くなりすぎてもベースができてないと、敵ばっかり増やす可能性があるんですよ。
だから広告として売り上げが上がったり、
例えば、そのテクニックだけあると、物を売るのがすごく簡単に上手にできるようになるんですよ。でも、その物が喜ばれないと、お客さんをがっかりさせる人を増やすっていうので、文章が上手ければ上手いほど敵が増えてしまうっていう、こともあるんですよね。だから本当にまず喜ばれるものを、そっちもすごく大事で、伝え方だけ伝えてもなんか逆に不幸になっていっちゃうこともあるから、僕はテクニックとして文章を伝えてることにそんなに興味なかったのね、でもその文章が変わると人生が変わるっていうテーマで書いてくださいって言われた時に、あそれだったら俺の出番だなと思って、俺もやりたいことと合致してくるなと思ってね。
これは編集者さん素晴らしいですね。
そうそうね、萩原さんっていうね、昇電車さんの本当に素晴らしい、僕の思い出に残るベスト5のね、本当に愛のある、愛があって、本当になんていうのかな、作家に、寄り添ってくれるっていうかね、僕もその書くいろんなテーマで書いてるから、なかなか依頼を受けてもすぐに書けないんだけど、萩原さんは本当に何年も何年も待ってくれて、僕のブログをね全部見てくれて、翡翠さん今こういうことに興味があるんですねってブログ読みました、こういうことに興味があるならこういうことを書いてくれませんかとかね、本当に地道にコツコツと提案してくれてね、もう涙が出そうなぐらい嬉しい割にはあんまり本を書いてないっていうかね、申し訳ないっていうでもね、物の見方検定とかね、その文庫になった犬のうんちを踏んでもね、感動できる人の考え方とか、人生悩んだら日本史に聞こうとかね、
ねえ、その皆さんの心に深くずっと伝わるね、作品を作ってらっしゃいますもんね。
そうそうそう、それでそのね、今だからちょっと伝え方も意識してるから、種明かしをしながら伝えてますけど、
超得意なんですかこれまず優しいなと思いました、心の準備をしてあげる、
そうい
きなりガーンってものぶつけ
ない、加藤正樹先生がこんなことを言ってましたねっていきなりそこから入っちゃうと、すごくまだその受け取る準備ができてないっていうかね。
で、
マッキー先生がね言ってくれた言葉が、僕が響いてた言葉と、森澤さんがここが響いたっていうのが一緒だったんですね。でさらに、たっちゃんがですね、講師の全員の人にもポーチ袋をプレゼントで用意してくれていて、時空フェスの、ね、でそこにそれぞれのサインを書き合おうということで、僕はイコールラブっていう言葉を書いたんですね、イコールラブ、大人は、子供は答えを探す必要があるけど、大人は答えを探す必要はない、答えはいつも愛なんだと、イコールラブなんだと、でどういう愛なのかを見つけていくっていうのが大人なんだっていう意味でね、その本に書いたことがあって、それでイコールラブっていうのを、 まあ、僕はサインするときによく書くんですね、
うん、
でそれをイコールラブって僕は書いたんですが、うん、全部にイコールラブって書いたんだけど、うん、その正樹先生、加藤正樹先生、はい、マッキー先生はね、はい、なんと全部に違うサインを書いてくれて、
うん、
全部一つ一つ全部違う言葉を書いてくれて、
はい、なかなか大変な作業ですよね。
大変な作業だ、10個ぐらい、10個ぐらい、20個ぐらい書いたのかな。
あ、そんな書いて
ない。あ、そんな10個ぐらい。
そうですね、はい、プレゼントのね、う
ん、プレゼントの参加者さんのプレゼントも含めて10個ぐらい全部別のサインを書いてくれて、はい、メッセージを、
うん、
書いてくれて、で、うん、たまたま僕のところに来たメッセージが、うん、僕が響いてて森澤さんが響いた言葉がたまたま僕のところに来たんですよ。
おー、うん、
だからこの言葉ってすごくなんていうのかな、やっぱり僕自身も響いてたけど森澤さんもその言葉が響いたっていうし、
うん、
サインで来た言葉もその言葉だったからすごく縁がね、
うん、
ある言葉なんだなっていうのをやっぱり新年ね、うん、一発目にこの言葉を届けようと、うん、
お、いよいよ、
うん、まあこの辺でねその言葉を受け取る準備が
なる、ここは副音声で同時進行やってるから今来ましたでよってへーみたいな
それをじゃあ今から発表します。
はい、
愛とは、うん、愛とは与えるものではなく、
うん、
受け取るものであるっていうね、
うんうん、これ一瞬聞いたら、
うん、
よく耳にするニュアンスのようで、
うん、
なんかちょっと逆、えあれってなりますよね。
そう、愛って普通与えるものだってみんな思ってるんです、
うんうん、
でも受け取るものなんだ、
うん、
というのは、はい、例えば、うん、歩いていて道端に可愛いタンポポが咲いてて、うん、うわー可愛らしいタンポポって思って心にふわっとあったかいものが広がる、うん、それはタンポポから愛を受け取ってるわけです、
うんうんうん、
でも、
はい、
同じタンポポを見ても、
うん、
何にも心が温まらない人もいるわけです、
うん、
あ、タンポポ咲いてるなで終わり、
うんうん、
で、これはタンポポが愛を与えてくれてるわけではなくて、うん、受け取る方が愛にしている、
うん
うん、愛とは与えるものではなくて受け取る方が愛を生み出しているっていう、まあ俺が解説するとそういうことだよね。つまり、うん、どんなことでも自分次第で愛にできるっていう、どんなことでも受け取り方次第で愛にできるんだっていう、よくやっぱり自分のね、もうお母さん本当にひどい人で愛されなかったって、うん、いうことあるけど、自分次第でどんなことでも愛を、
うん、
愛にできるんだっていう、うん、受け取り方次第で、
うん、
だからすごくね、うん、深い言葉だと思うのね、
うん、石井さんにとってはものの見方って意味で研究し続けて、
うん、
石井さんのまさにそのずっと言ってくださってる話なんだけど、
うん、僕はそれをイコールラブっていう形で表現してたんだけど、はいはい、マッキー先生はまた違った形でね、うん、その言葉を表現されてて、僕はそのイコールラブ、うん、その現実の中に愛を見出していく、うんうん、でマッキー先生は愛って与えるものじゃなくて受け取るものだから、うん、自分次第でねどんなものでも愛にしていけるっていうね、
うん、しかも人と人との愛っていうやり取りじゃなくてタンポポっていう、うん、今石井さんが言われた例えがやっぱすごい分かりやすくて、
うん、
そのあるもの起きてる現象に愛が分かれば、
うん、
数がどんどん増えていくってことですよね、うん、
そうそうそうそうそうそう、
ま、待ってるっていうよりも、
うん、
あるよっていう、
うん、
その意識なんだなって今解説をねいただくことでさらに広がりました。
うん、ちょうどね僕潜在意識 3.0 っていう本を書いた、東堂ひろみ先生という方とね最近ご縁をいただいて、体の声をその脳やね皮膚心臓や子宮や胃やね臓器からのメッセージを受け取るとすごい自分に目覚められるということでね本を書かれた先生なんですが、うん、その その先生とご縁をねいただいて、僕の体の臓器がどんなメッセージを発してるかっていうのをいろいろね、教えてくれたのね。でその話がすごく面白くて、例えば動脈っていうのは愛を与える働きで、静脈っていうのは愛を受け取る働き。で与えるだけでは実は血液が循環しないそうなの。あの動脈が血液を送り、動脈と静脈で血液が巡っていくので、うん、与えるだけでも愛をちゃんと受け取る、褒められた時にいやいや私なんかそんなもんじゃないんですって言うんじゃなくて、ちゃんと相手が褒めてくれたことを受け取るとか、うん、甘えるとかね、うんうん、ちゃんとそういうことができると、その与えると受け取るで血液は循環していくので、翡翠さんの場合静脈の働きが弱いって言ってくれてね、
うんうん、
与えるのはすごく与えてるんだけど、受け取る方が全然まだ受け取ってないから、静脈の方がまだ足りてないから、うん、巡りがまだまだ巡ってないっていうふうに教えてくれてね。
へ
え、なるほど。でいろいろ教えてくれてる中で、体って自分のことがめちゃめちゃ大好きで、僕のことを自分のことをめちゃめちゃ応援してくれてるんだって。もうそう言われてみれば、確かに体って生まれてから1秒も休むことなく心臓を鳴らしてくれてるしね、ずっと髪の毛が生えてくれたり爪も生えてきてくれるし、食べたものを消化してくれるし、体って一日も休まずに、一日も代休も取らずに、ずっとあなたのために働いてくれている。
うん、お正月休みを取らず、
うん、
たまには休みたいですってことは、うん、生まれた時からずっとですからね、今当たり前のこと言ってますけど、うん、なんか本当にもう何十年も。
そうそうそうそう。でそう思った時に、そので、僕ね、起きることは全部丸という本で長谷倉美幸さんという方とそのコラボで本を書かせていただいたことがあるんだけど、長谷倉さんがすごく宇宙とつながった覚醒体験をしたことがあって、それ実はその脳梗塞になったことがきっかけらしいのね。で脳梗塞になった時にもう体も動かなくなって、美容室で泣きじゃくったそうなのね。で泣いて泣いて泣いて、体を動かない、脳梗塞で動かなくなっちゃって、泣いて泣いて泣いた時にふっと気づいて、涙の性質が変わっちゃったらしいの、その瞬間から。で、あることに気づいて、翌朝全部治ってて、っていう奇跡をね、体験していて。で、それが何だったかっていうと、この話し方も実はそれなんで治ったんだろうってちゃんと問いが生まれて、ちょっと読者さんも急に答えを言われると心の準備ができてないのね。ちゃんと受け取る人が、え、それどうして急に脳梗塞が翌日良くなったんだろうっていう問いが生まれて、自分でもちょっと考える時間を持たす、その要は前菜トークの、ここもちなみに前菜トークなわけ。
素晴らしい。もうすごいですね、今回副音声と同時に解説に自分で喋って今ここはですねって言って、こんな番組ないと思う。
もう前菜大事なんだ、いきなり、はい、だからその深く届けるっていうのは、うん、深く届けるまでにその深い言葉をその受け取れる土壌を、まあ、作っといてあげるっていう、まあ、それが前菜トークなんだけど、まあ、それは置いといて、長谷倉さんは脳梗塞をね、で泣いて泣いて泣いたんだけど、あることに気づいたら翌日治っちゃったの。でそれは何かって言ったら、今までもう動かなくなって泣いちゃったけど、動いてる時は一回も体に感謝したことがなかったって。
突然やってきた感じなんです。
私動かなくなった体をね、本当にその悲しんで泣いてたけど、そういえば動いてる時一回も感謝したことなかったって、体ってね全部私のために動いてくれたのに一回も感謝したことなかったって気づいたら、気づいてから か頭の、髪の毛 からつま先まで、うん、全部に心を込めて、
うん、
これまでありがとうっていうのをね、
うん、
全部感謝伝えてったらしいの、
うん、
そしたら、うん、体の内側から光り始めて、翌日ね宇宙とつながる覚醒体験っていうのが始まっちゃって、うん、体も全部治っちゃったっていうね、
翌日すごいですね
翌日奇跡が起きて、でこれってその体って本当に愛そのものであり、自分のことをずっと応援してくれてる一番の応援者でね、私は愛されなかった愛されなかった、親に愛されなかった愛されなかったっていう人も、実は体からこんなに愛されてるのに何もありがとうすら言わないっていうね、めちゃめちゃ体からは愛されてるっていう、でそういうふうにその認識が広がった時に、その体が実は愛を、めちゃめちゃ体がからの愛を受け取れるわけね、
うん、同時進行でね、
そうそうそうだから認識次第で、実は体そのものが歩けるっていうのは足の愛そのものだし、
うん、
食べれる、食べた時に消化できるっていうのも、うん、胃の恵みそのものだし、もう愛の連続、
うんうん、
世の中にどんどんどんどんその愛がね、
うん、
その例えば空が、青空が常に上でいてくれることのね、
うんうん、
素晴らしさとか、そのコロナっていうのも愛を実はたくさん教えてくれた存在で、何も、その好きな、ね、人と一緒にご飯食べれる、うん、一緒に会える、一緒に同じ空間で触れられるっていうことが、
うん、
いかに幸せなのかを、うん、何気なく今まで、ね、友達とご飯食べに行ってたけど、行ってたけど、実はそれが愛の、もう究極の愛の現象だっていうのをコロナが教えてくれてたわけで、最高のハッピーの愛の現象なんだ。実は自分の認識次第で全部が全部日常が愛になってっちゃうっていうことを、マッキー先生はおしゃれに一言で、愛とは与えるものではなく受け取るもの、翡翠の表現で言うとイコールラブっていうこと
で、ね、文字数は随分違うというか解説の入れ方と、でもそこを汲み取った森澤さんのやっぱり感性も、
そうそうそうそう、
うん、
うん、森澤さんはもうすぐそこを言ってきたからね、人によっては愛とは与えるものではなく受け取るものって言った時に、そうなのみたいなのでスーッと終わっちゃう人もいるかと思うんだけど、実は全てを愛にできる、まあ、真理のど真ん中なんだよね。
いや面白いですね。森澤さんにインプットされたことによって、
うん、
さらに小説っていうのは人生体験が、自分が一、うん、回しか人生がないとしたら、
うん、
読むことによって何千通りともこう体験できるのが小説だって森澤さんはおっしゃってましたけど、うん、森澤さんの中にインプットされたら、それがみんなの体験できるように、
うん、また
本になる可能性があるわけですもんね。
そうそうそう、なんかいずれそういうとこ出てくるんじゃないかなっていうのね。森澤明夫さんのね、お正月はぜひね幸せになるから、森澤さんの作品をね、今日は読んでみましょうっていうオチでね、
オチ
あったかい気持ちになるから、お正月年の初めに読むのも最高だろうね。
そうですよね。ちなみに1月30、31日はコラボ合宿を、
あ、そうだそうだ、森澤さんとねコラボ合宿、リゾートホテルなの、
はい、そうですそうです、
豪華リゾート合宿でね、うん、伝え方講座、そしてその自分の人生をいかに面白く、うん、いい物語にするかっていうのをね、翡翠と作家の翡翠と森澤さんでダブルでねやる、これはもうレアで、めちゃめちゃそのこんな機会ないでしょう ね。
だって今翡翠さんも、文章が変われば人生が変わるっていうのにアンテナが立ったタイミングで、
うん、
多分当たり前にされてることもいっぱいあるんでしょうけど、それをこう今解説をしてくださる、うん、状態になってるから、うん、これがタッグを組むっていうのはどういうなるんだろうっていうのはものすごくワクワクしますね。
うん、
同じ過程ですけど、やっぱりこう切り口というか
伝え方はね、人の数だけありますんでね。
あ、なるほど、うん、ね、森澤さんと翡翠さんのまた共通項とか、お互いのなんかこんなことやってんだろうっていうプロの裏技を心根なのか技じゃないのかな、なんか大事にされてるものが聞けるっていうのはすごい貴重な場になりそうで、あの今もちょっと感動したのが、全くこういう告知につなげるつもりじゃなくて喋ってたっていう感じがいいですよね。あ、そうそうっていう、
そう、まあ、あのね、あの新年明けましてお めでとうごしか意識してなかったんです
よ。はい、私もそう思ってました。そしたら、うん、あっと思って今ちょっとあのお得情報として、うん、
まあ今回ね、そのマッキー先生や、うん、あのケルマさんやね、
はい、
そういう翡翠ラボもね、うん、その連続講座もまた2021年始まるし、うん、はい、あのオンラインサロンだよね、この、うん、今潜在意識 3.0 の先生の東堂さんなんかもね、お呼びしたり、毎月翡翠が、うん、わーって僕がわーって感動する先生をね、毎月1日はまあ僕がスペシャルレクチャーをして、うん、で15日は僕がわーっと思う先生をね、毎回呼んで、うん、あのスペシャルレクチャーを月2本お届けしたり、はい、あとはね、最新原稿をあの時々シェアしたりね、あのレアな赤字原稿とかね、うん、あの原稿が進化していく過程も見れたりしますので、はい、よければオンラインサロン翡翠ユニバも合流ね、うん、いただいて、はい、いろんな形で、
うん、
翡翠ワールドを楽しんでいただければと思います、うん、今年も、
ね、1月1日はカウントダウンをチャレンジしてみて、気がついたら夜の10時半からやったら
朝4時5時半5時間半にわたるカウントダウントークライブやっちゃいましたね、本当に
みんな半分寝かかってたっていう、う
ん、途中みんな寝てましたね、本当に俺とたっちゃんだけ喋ってるって言うんで、みんな寝ててっていう伝説のトークライブやっちゃったなってあの起きてるの2人しかいませんでしたから、画像で分かる分に
リアル画像が減っていくっていう、
そうそう、
みんなあの耳だけになっていくっていう
起きてる人が伝説ね、あの朝までトークライブの起きてた人2人だったっていう、で途中終わり頃になってみんな起きてきて、終わりどころが分からないっていうんで朝4時まで行っちゃってね
本当にあの脱落していくってサバイバルトークライブ、
そうそう、で終わりごろになるとみんなが起きてくるから、終わるに終われないっていう状態になっちゃったね
なるほど、またみんな終わるのかなと
思ってそうそう、なんか終わるのかなと思ってみんなが起き始めちゃったから、終わるに終われなくて朝4時まで行っちゃったっていうね
そんなんでした。本当に、まあ、1月1日号とかもまたね、イニバで行く場も、はい、あのたくさんありますので、皆さん、はい、本当にあの今年もね、
よろしくお願いします、
ね、うん、どうだろう、意識の中、愛の受け取り方によって、
はい、
何倍にもキラキラする、
うん、
なるっていうことをね、翡翠さんともこうやって伝えていけたらいいですね、
うん、そうですね、うん、本当に、うん、受け取り方次第で全てイコールラブにできるっていうね、うん、愛になっていっちゃう、
はい、
うん、ね、鬼嫁ですらもう今すごい愛で塊ですもん、僕には鬼嫁ですら愛の塊になっちゃうっていうね、受け取り方次第。
大丈夫なんですか、その、うん、あのお家的に鬼嫁って言う2回言いましたよ今いや本当に繰り返し何回も言われたとこが今年も皆さんどうぞ
よろしくお願いします。
また皆さんといろんな場所でお会いできるのを楽しみにしてます。
ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない、あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って、地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週、
またね、バイバイ。どんな明日を描こう、涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ、愛も夢も笑顔もみんなへ
一度そのままの自分信じることから時